はい、ではコリント人への手紙の7章ですね、7章まで来ました。第2コリント7章まで来ましたが、午後に一節ずつの学びをしていきますが、講演中、今ですね、今朝は10節に注目します。10節に注目します。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ということです。後悔のない悔い改め、後悔と悔い改めって同じなんじゃないですかと、こう思った方いらっしゃると思いますし、一般にはかなり同じ意味で使われていますが、実は全く違うんだよということを今日は見ていきます。この悔い改めにある祝福をですね、今日はですね見ていきたいと思います。7章に入りますと、このパウロがですね、マケドニア、このギリシャの北のところですね、そこでテトスと会うことのできたところから始まっているんですね。書かれています。このテトスはパウロによって送られたんですね。このでコリントの人たちがパウロが前に書いたかなり厳しい手紙にどう対応するか反応するかということが気が気でならなかったんです。問題がいろいろありました。コリントには乱らな行い、つまり性的な乱れの問題があり、そして具体的に第一コリントに書いてありますが、近親相姦を行っている男もいました。でそれで先にですね、テモテを送っていたんですけれども、問題が解決するどころかもっと大きくなっていたので、彼は、自分自身が、エペソからコリントの方に行って厳しい対処を取ったことが伺えますですね。でその後でまた厳しい手紙を送って、このテトスを通してかな、あるいはテトスと別にか分かんないですけども送ってですね、でそれでどうなってるかというのは気が気でならなかったんです。ところがもうとても慰められて、もう涙が出てきたでしょう、おそらくパウロは喜びのですね知らせをテトスは持ってきていたんです。悔い改めたんだという内容なんですね。でここで神の御心に沿った悲しみをというふうに言ってんですね。悲しんだんですけれども、御心に沿った悲しみだったんだということで、だからもう後悔がなくなった、救いに至る悔い改め、これが与えられたんだと、このように彼は言っているんです。だから悔い改めという言葉がですね、この日本語を見るとまあ、どうしてもですね、悔いるという言葉がありますですね。だからなかなかこう誤解をしてしまうんですね。で後悔するとか、あるいは反省するとかと間違えられてしまうんですけどもね、もっともっと前向きな言葉なんですね。でこれクリスチャンじゃないんですけども、非常に分かりやすい説明をしているのがサイトにありました。こう言ってますね。後悔は自分の過去の行動や行動について継続的に考えるようになり、多くの恥、罪悪感、怒り、失望などを引き起こすため、否定的な感情である反省の感情だと。意味わかりました？いろんなこの過去に起こったことをずっと、まあ簡単に言うとくよくよ考えているということですね。でそれで後悔しているということですが、悔い改めはですね、自分の過ちについて学び取って、将来それを繰り返さないことを誓うポジティブな感情だということで、まあこれ必ずしも聖書と微妙に違うんですけれども、でもまあ大体において当たってますね。だから後悔というのは過去にとどまっていますけれども、悔い改めというのは過去を見るんですが、前の方を見て歩んでいく、これもともとが思い直すという意味なんですけれども、これをですね、じっくりと見たいと思いますね。本当にだから正反対と思いますね。過去を見ているのか、あるいは先を見て前を向いて歩いているのかという違いで、それでそれが 後悔の救いに至る悔い改め、救いをももたらす悔い改めなんだと、この悔い改めの救いをもにまで至らせてくれるんだという内容なんです。ここねじっくりと見ていきたいと思います。ですから本当にね、こうなんか過去にとどまっていて賛成しているで終わってしまう人が非常に多いんですね、うん、けれども、いつも話しますね、救いというのは恵みによるんですけれどもね、ずうずうしさが必要だって言いますよね。で過去は見るんですけれども前に向いて歩んでいくんですよ。いやそれって失礼でしょうって、よくないでしょう過去にとど、いや違うんですよ。そこが恵みであってそこに救いがあるんですね。これをじっくりと見ていきます。でまずですね、神の御心に沿った悲しみとありますね。これね御心っていう言葉は実はないんですよ。私も調べたら神の悲しみみたいな、神に沿った悲しみみたいな感じ でつまりここが、世における悲しみと大きく違いまして、悲しむんですが神に対して悲しんでいる、神について悲しんでいるというところが大きく違うんです。で先ほどの口読文が非常に良い、このダビデのですね、が罪を犯した後に告白をする、私は罪をあなたに犯しましたと言った告白の後でこの許しが与えられたことを歌った歌なんですね。でそこで、32編の5節に、私は自分の罪をあなたに知らせ自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと、するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいましたと。彼ねバテシバという人と姦淫の罪を犯して、そしてバテシバの夫であるウリアを殺す罪を犯したわけですけれども、でこれの罪が全て主の前で行ったものであると、主に対して行った罪なんだということを強く意識しています。で51編もですね同じようにこのバテシバとの罪をですねこう告白している箇所なんですけれども、4節に、私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです、私はあなたの前に目に悪であることを行いましたと、何をもって悲しんでるかすっごい大事なんですよ。主に対して罪を犯したことに対しての悲しみなんですね。これ分かりやすく話しますと、牢屋に入れられた人たちがどのように悲しんでるかということです。あなたは自分のしたことで悲しんでますかって言ったらね、多くの人が悲しんでますって言うと思います。で今こういう状態になっている、つまり捕まっちゃったっていうことで悲しんでるのか、あるいはその加害、自分が害を与えたその、例えば自分殺したとしたらそのご遺族に対してとか、そういうその相手のことを思ってとか、また自分の親しい家族に迷惑をかけてるとかですね、それで何よりもこの法を犯したっていうことですね。でこれに対して申し訳ないと思ってるのか、大きく違うじゃないですか。同じ悲しみでも違います。で神に沿った悲しみというのはそのこれもっとね深いんですよ。その例えば まずもってね自分には向かってない自己中心的な悲しみでは当然ないんですね。だから結局こう不利益を自分がこう思っているから悲しんでいるというのは でね、それだけではなくて被害を受けた人々のことを思って悲しむだけでもないんですよ。なんでかというと、例えばダビデの場合はバテシバとのこの姦淫の罪を犯してしまったということもあるし、あとウリアを殺してしまったというのはあるけれども、そのバテシバもウリアも神によって作られた人たちです。神によって建てられている人たちなんです。で実戒というのが姦淫してはならない、殺してはならないというのがありますけれども、根本によっては神を神としていくところにおいてそうしてはいけないということなんです。この最初の4つの戒めがあるから6つのすぐの後の戒めがあるんですよね。わかります？神 他のものを神々としてはならないっていうところから始まってですね、偶像を作ってはならない、神の名を乱れに唱えてはならない、で安息日を聖なるものとしなさいと。でそれがあってですね、勧誘してはならない、殺してはならない、勧誘してはならないということなんです。神が作った命なんです。ウリアの命ですね、これは神のものなんです。でバテシバはその与えられている性、女性の性としてのものですね、その体ですよね、セクシュアリティですよね、これは神が与えられてるんです。神聖なものなんですよ、犯してはならないものなんですよ。で神が定めたからウリアとバテシバが結婚していて一つになっていて、その中で用いるものなわけです。でウリアはもちろんあのバテシバの性に魅了されていいんですよね、それはもちろんだけど、そこは清い聖なるものだけれども、そこ入っていくっていうのはこれはもう神の領域を犯すことになりますですね。なので彼女はもちろんまあ、彼女自身もそういうなんていうかな、欲望があったかもしれませんし、まあでも王ですからね、やっぱこう上下関係がはっきりしてますから、どこまでかっていうのもわからないし、じゃあちょっとそこは聖書に書いてない。でもウリアを殺したらもう明確に罪ですね。でそこで神の秩序が乱されていることによって人々が傷ついたり悲しみがもたらされるわけですよ。なんですよね。でだからまあいろんなことがそうですね、こう人を殺人事件が見たらもう私たちは悲しみが与えられるし、例えば戦争でこの特にね軍人じゃなくて民間人が無残に殺されていく、まあ、国際法で定められてそれは罪なんだけれども、国際法に従って、でもそれは神が置いておられる人々をですね無残にも殺していくということで、それで私たちは深い悲しみを抱くんですけど、根本的には神の秩序を犯しているからなんです。だから同じようにですね、ここがですね、責められない領域だから、つまり、今のその法律、民主主義の法律の中では責められない、昔は姦淫罪とかあったりとかで、こういろんな罪があったけれども、ある国ではね、例えばね、こう問われる罪かもしれないけどね、こうイスラム教だったら例えばこれ政教一致だからね、けれどもこれ自分の体に対して犯している罪っていうのは問われないじゃないですか。なぜかしたら人に迷惑をかけてないから、まあ、麻薬とかだったらね、まあ、今麻薬所持してるだけでも罪だから入りますけども、例えば、ね、合意の上で性行為を行ったら問題ないわけですよ、結婚してなくたってですよね。あとは自殺ですね、これだってまあ自殺した人は罪に問えないけどね死んじゃってるから、だけども自分の体に対して例えばもう傷つけたりとかですね、あとは何かこういろんなことをする、自分のやってることなのから迷惑かかんないじゃないって話になるじゃないですか。でこれ第一コリントでやりましたけれどもですね、体に対して行っていることはね、これね神が作った体なんですよ。だからやっぱ影響あるんですね。いや自分に対してって言ったってね、愛してる人はボロボロになってる自分を見たら悲しみますよ。実は人間ってつながってるんですね、家族の中でのつながりがある。で何よりも教会はキリストの体として、キリストの血と肉にあってつながっています、御霊にあってつながっています。で、信仰じゃなくてもこの人と人っていうのはつながりを持って生きてるんです。だから自分の体に対して行っていることは必ずや他の人にも影響を与えてきます、まあ、これじっくり学んでいきますよ。ここに学べ、確か書いて原稿に書いたと思う、確かですね。でですね、だから全てが神に対して犯した罪なんです。でこれを私たちはまずこの神に沿った悲しみということで、神の御心に沿った悲しみ、これに取り組んでいったんですね、このダビデとかですね。で次にですね、罪を犯すと 神に引き離されていることっていう悲しみがあります。何を悲しんでいるかすごい大事で、神に引き離されている、まず神に対して行ったということに対する後悔があるけれども、今度は神に引き離されていると思います。それが32編の、先ほどのね、詩編3節4節にありますが、私が黙っていた時の私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからですと。聖書は神の命に預かっていることを泉によって生かされているっていう、このね、潤っているっていうこと覚えてます？あの創世記でね、この地は全面がね水で潤っていたってあるでしょ。でそこで土の塵を取って、あのこう神様はアダムを作られたんですけど、まあ、ある人のね、このヘブル書のヘブル語の解説でね、はっと気づいたんですよ。なぜかって言ったら、あのそこね、この水が潤ってるでしょ。でそしてこう土で作ってるっていうことは、非常に粘土みたいな、粘土じゃなくて水をたくさん含んだ土だったんですよ。で私はなんかね、こうカラッカラのこう何て言うかな、土で作ったみたいにね考えるけど、そういえばこの体ってなんか 60% 水分でしたっけね。だから本当にその水というものがね、命に非常に関わっていて、そして息を吹き込んでこの生きたものとなりますけれども、そのサマリアの女に対してイエス様が、この井戸からね水を飲んだらあなたはまた乾くけれども、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命への水が湧き出ますということなんです。だから先ほど見たダビデの罪を犯して隠している時に日照りが来たような、この体がですね乾ききっているっていう、まあ、罪を犯したら分かりません皆さん。私もこれ、まあ、アーメンっていう言葉よくないけど、その通りですっていう感じでね読むんですけれども、乾ききってるんですよね。いろんな恥とかいろんな、でも霊的にそれは罪によって神から引き離されている状態なので、イエス様が十字架につけられて死なれる直前に、私は乾くと言われました。その乾くというのはもちろん肉体における脱水症状ですね。あのもう本当に、十字架につけられてますから、もう本当にこの脱水症状になってるんですけれども、で、詩編の22編にはもう骨骨がもう土器のように乾ききってるって言葉ありますね。で乾ききっているというのはもちろん脱水症状もあるんですが、霊的に乾きを覚えてらっしゃるわけなんですよ。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これが詩編の22編ですね。その言葉をエロイラマサバクタニーとこう言われた。でこの神から引き離されている乾きがあるんだと、こういう悲しみです。でこのような神に関わる悲しみなので、そういう悲しみを抱いた人は悔い改め、これ正しい悔い改め、これはね向きを変えるとか、あるいは思いを変えるんですが、その方向が大事なんですね。方向が、そう今日のキーワードはね、方向かもしれない、ね、ディレクション、方向、どの方向なの、神に向かうということなんです。これが悔い改めなんです。神について悲しんでるから神に戻るわけですよ。それは放蕩息子が一番分かりやすいでしょうですね。自分が、豚の餌を食べたいと思うほどもう空腹だったという惨めな状況になっていました。でね、これユダヤ人が聞いたらね強烈なんですよ。まあ、あの私たちが聞いてもね、異邦人が聞いても豚の餌っていう食うのってなりますけれども、あの豚って汚れた動物なんですよ、この律法の中で。だから相当落ちてっちゃった。でそこで我に返ってこう言って、私は天に対して罪を犯し、父の前でも罪あるものと、そう言おうと決めたんです。そして、私はもう息子の資格をなくしていて、呼ばれる資格はないと、雇い人の一人のようにしてくださいと言って、大事なのは父のところに向かったんです。そんな資格ないんですよ。資格ないけども言ったんです。憐れみを、まあ、 まあ、信じる。だから本当は資格ないから、お前出てけって言われても当たり前だっていうことは分かっていて向かうんです。で、私も自分の心をですね、思うとですね、ここで遠慮深い日本人である私は、いや、そういうこともやめておこうと、ね、ふてぶてしすぎますですね、そんな父のところに行くのは。あるいは何でしょうね、いや、もう自分はもうダメだからと、まあ、ここで腹切りしますとか、なんかそれがなんかこうなっちゃう。で、これね、ある意味プライドなんですよ。父のところに行く方がよっぽどプライド捨てなきゃダメなんですよ。裸になっていかなきゃいけないから。で、ここが大きな違いですね。後悔するとか反省、後悔、これね、プライドを持っている状況なんですよね。父のところに行くっていうのは全く一番行きたくないところって言っちゃいけないところなんですよ。だって彼に罪を犯してんだから。だけれども憐れみをこいて行く、へりくだりが必要ですね。そして行ったら、もちろん皆さんご存知のように息子の資格をすぐに回復し、喜んで祝宴を開いたわけなんですね。これが悔い改め。このね、意味は思い直すということなんです。で、思い直すっていうのは、直すのが大事ね。罪のことを思っていても思い直してないってことはよくあるんです。だから後悔っていうのは、この過去の罪を思っているかもしれないけれども治ってないんですよね。悔いるだけ で、私がアメリカで勉強していた時に、あの勉強っていうのは、その、あの牧会的な勉強、牧師についての勉強、まあ、聖書についての勉強ですね。聖書的カウンセリングっていうね、あの授業があるんですね。聖書を使ってカウンセリングっていうことなんですが、まあ、そこで、まあ、ちょっと心理学的な話もしてくれましたが、あのこう言われるんですよね、先生からね。あのこれ受けた人はもうみんな聞いてるんですが、あの白い像を思い浮かべてくださいと。聞いたことありますね。聞いたことある方はできると思います。で、次に消してくださいと。白い像を消してください。で、ちょっと経ってから、消すことができた人手を挙げてくださいって言って、ちょっと今、じゃ消すことができた人手を挙げてください。挙げてる人いますね。どうしましたかって聞いたら、違う色のね、像を思い浮かべ、例えば紫色の像を思い浮かべたら一発で消えるんですよ、重いから。白い像を消そう消そうと思ったら消せないんですね。けれども紫の像を思い出したらなくなっちゃってるんです。思い詰めるとか後悔するというのは、その中にいても何らか変わらないんですよ。そうではなくて、向きが大事で、つまり新しい方に出会うことが大事で、それを思い直すということで、つまり新しい方、つまりイエス様ですね、に向かうという、この立ち返りですね、主に立ち直る、立ち返る、ということが、大事になります。でね、この後悔のない悔い改めって、だから後悔がない悔い改めっていう、すごい、ね、あれ後悔と悔い改め同じなのって、もう分かってきたでしょ。後悔のない悔い改めということで、2組の人をね、ご紹介します、聖書からね。1つ目はサウルとダビデ、もう1つがイスカリオテのユダとペテロです。で、このように全員ね、失敗してます。けれども、もう正反対ですね。サウルは神から退けられたままでいました。で、ダビデは、先にも言いましたように、もうとんでもない罪を犯しましたが、神の心にかなったものと言われて、イエス様はダビデの子と呼ばれています。これほど恵みを受けている人です。そして、イスカリオテのユダは滅びの子と呼ばれています。もう地獄ですよ今。けれどもペテロは、ね、ペテロは教会の指導者として天国の鍵を与えられた人です。これほど大きな違いありますけど、ペテロはイエス様を3度否みました。なんでこれほど 罪を犯して同じように罪を犯しているかのように見えますけれども、これほどの違いがあるかといったら、もう本当に後悔で終わっている人か悔い改めているかの違いなんです。でこのサウルとダビデを話しますと、王位を退けられたと先ほど話しましたが、どういういきさつかといいますと、アマレク人と戦って全てのものを誠実、誠実っていうのはね、全部殺しなさいって意味です。神のために殺す、もう神に捧げるって感じですね。アマレク人も男も女もこと、そして家畜も含めてです、殺しなさいと。ところがサウルは王アガグを生け捕りにしました。これね、生け捕りにするっていうのはね、憐れんでるんじゃないんですよ。こうあのね、誇ってるんですね、うん、そして最良の家畜は惜しんだんです。どうです皆さん、こう自分がまあちょっとね、戦いに行くっていうのは想像できないかもしれないけどさ、で分取りあるじゃない。そしたらもう例えば何でもいいけどね、何がいいかな、超すごい、じゃあ分かるね、僕車乗らないから分かんないけど、スポーツカーがあってさ、それも燃やさなきゃいけないって言ったら、あどうしようかなとかって、そしてこうやってごまかすよね、こう超すごいスポーツカーがね、いやこれね、神様に捧げるために、ね、献金でね、こう献金化してね、捧げるためですとか、なんだかって、これやったのがサウルなんですよ、ね、でそしたらサムエルがやってきて、なんだこの鳴き声はと、こう言ったわけですね。でそれで、主の御声に聞き従うことが生贄よりも勝ってるんだと。でこれは主の御声に聞き従わないのは偶像礼拝の罪だとこう言ってですね。でそして退けられました。その後でね、こう言ったんですよ、サウルが。どうか今私の罪を見逃してください、そして私が主を礼拝することができるように一緒に帰ってくださいと。彼は罪を犯したと言ってんだけれども、悲しみがないんですね。そこに主に対する悲しみがない、御声に聞き従わないということに対する悲しみがなくて、礼拝という体裁が大事だったんですよ。そういう結果に対してそうならないようにどうかお願いしますと、こういう形だったんですね。じゃあダビデはどうだったのか。バテシバとのカインの罪とウリアの犯した罪について悲しんでました。そしてあなたの家から剣は離れないと言ったんです。ナタンがそのように宣言しました。で事実、自分の息子の一人が、まあ、お母さんは違うけれども、この娘をですね、だから腹違いの娘を、まあ、つまり妹ですけれども、凌辱したんですね、レイプしたんですよ。でその後でですね、その同じお母さんから来ている、アブサロムですね、お兄さんですね、その女の子のでが怒って、その、凌辱した相手を殺したわけですよ。そしてついにアブサロムはクーデターを起こしたんです。で結構多くの人がそっちの方についていっちゃった。ダビデの友人であるアヒトフェルもですね、そっちの方についていってしまった。で多くの人が死んでいく、このようにダビデ家に剣が離れない状況だった。でダビデはその時に全てが神から来ているというふうに信じたんです。全て神のなさっていることは正しいと認めていたんです。心が そこまで砕かれていました。しかしダビデはこの罰を与えている神というよりも、そのような裁きの中にも神の憐れみがあるはずだと、神の憐れみを信じていたんです。彼は神にすごい信頼していて、人はそこまでないけども神のによって罰せられるのであれば、神は憐れみ深い方だから、何かがあると、こういうふうに信じて神の前にとどまっていました。この違いがありました。これ悔い改めとその後悔の違いですね。あ、そういえばサウルはどうなりました最後、偶像礼拝の罪だってね、御声に聞き従わないと。事実、霊媒の女のところに行ったんですよね。伺いを立てて、それで最後は自害したんです。ペリシ人に殺されるということを人に知られたくないから、全部ずっと最後から最後までメンツで生きてました。でイスカリオテのユダと、今度はペテロですね、その違いを話しますね。 ユダはイエス様を売ったことを後悔しています。こう言っています。私は無実の人の罪を売って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことが、彼らって宰相たちですね、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。イエス様について無実の人と言ってるんです。もうそこにはイエス様が主だというところの関係はないんですよ。個人的な関係が、無実の人を撃ったと。で、自分に絶望しています。そして首を吊って自殺したんです。全部自己完結です。でペテロは違いました。こう言ってます。ルカの22章の60節、主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。主を愛していたのに主を知らないと言ったことに対して激しく泣き、主によって見つめられて、とにかく主に対する申し訳なさで号泣したんです。イエス様がよみがえったという噂を聞いたら、女手帳を通して聞いたら、一目散に墓に行ったのはペテロです。そしてあれですね、ガリラヤ湖のところでね、私を愛しますかって言って、私はあなたを愛していること、あなたがご存知ですと、3回ペテロはもうもみくちゃにされて、自分のこうもうプライドはもう粉々にされましたね、いい意味でね。けれどもイエス様に向かってました。で、これが悔い改めなんですね。この違いなんです。どうしても私たちはその行っていることを表面的に見ていますけれども、今見たように誰に向かっている行いなのかっていうことはね、一番大事なんですよ。でね、救いに至る悔い改めとあります。悔い改めっていうのが憐れみに基づいて、恵みに基づいていることがここによくわかるんです。何かというと、思い直して神の方に向かうときに、神は OKOK、 あなたは100の罪を犯しましたから、一度ねこうやって悔い改めたから、よし、じゃあその100のうちの1を許したわけよ、あと99あるからね、頑張ってね。やらないんですよ、やらないんですよ。イザヤの55章の7節で、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからと。豊かに許してくださる。さっきの言葉を使えば、100許してくださるんです。100の罪を犯していたら100許すんです。まあ許しってそうだよね、許された気分にならないでしょ。許してくださいって言った時にさ、分かった分かった、このことについて許せる、こっちは許せないからねってそれ許されたならないよね。だからイエス様、7の70倍許しなさいって言われましたけれども、完全に許してくださるんです。これほど神は憐れみ深いお方なんですよ。エゼキエル書にも書いてあります。18章の23節に、私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかと。そのエゼキエル書の18章にはですね、どんなにたくさん罪を犯したとしても、悔い改める者に全てのその罪を許すことが書いてあります。逆に正しい人だって言ってもですね、この間違いを犯しているのに悔い改めないと全て亡き者にされるんです、その正しいことが。いや、それ公平じゃない、いや違うでしょって、公平じゃないのはあなたの方でしょって書いてあるんだよね。神がの前に立ってるかどうかで全てが変わるんです。全て許してくださるんです。でペテロもこう言いました。説教ですね、最初にした時、聖霊が降り注いだ後ですね、ユダヤ人たちが、に対してイエス、ペテロがあなた方がイエスを殺したのだってこう言ったんですね。 十字架につけたんだと。で、心刺されたんです。で、どうすればいいですかって聞きました。そしたら、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として洗礼を受けます。悔い改めて、これ罪を許していただくために悔い改めなさいとこう言ったんです。罪の許しが与えられます。もう与えておられるんですね。備えておられるっていう意味ですね、今言ってるのは。ただイエス様の方に向かっている、イエス様の方に向きを変えている時、つまり受け取ることが必要なんです。それで罪が許されるんです。なので悔いのない救いの喜びが与えられるんです。これがすごいですよね。悔いのない、後悔のない救いの喜びが与えられるんです。第一ペテロ1章8節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方は信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。救いの喜びが与えられてですね、後悔がないんですよ。しかし世の悲しみは死をもたらしますとパウロはここで言っていますね。世の悲しみって何か、まあ、これは悔い改めのない悲しみですね。先ほどのイスカリオテのユダもそうですしですね、自分がしたことに対する悲しみをあってもイエス様の方に行かないで最後まで逃げて自殺したわけですよ。サウルも同じですね。主の声に聞き従わず最後は自害して、そのまま罪が残って死んでいったんです。で、あとは世の悲しみっていうのは世に対する愛、世の愛があることによって世が滅ぼされるとき自分も滅んでいってしまうという意味合いもあります。第一ペテ、テモテ、あ、テモテじゃないや、ヨハネかの2章の17節に、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。世と世の欲は過ぎ去るんです。だから世を愛しているってね、もっとね分かりやすく言うと、こう世が自分のアイデンティティになってるって言ったらいいかな。アイデンティティって難しいかな、言葉なんか一部になっちゃってるんですね。例えば安定した、なんていうかな、こう生活、お金がこれだけあるとか、で健康ですとか、健康であることも本当素晴らしいことですよ。お金が一定あるというのは本当素晴らしいことですよ。でもそこに望みを置いているという状況ですね。それがないとやっていけないという状況ですね。でそういう時に、でもそういうものがどんどん取られていくんですよ。世と世の欲は過ぎ去りますとあります。で終わりの日に、終わりの日っていうのはイエス様戻って来られるその前ですね、前というか直前の時に起こること、この黙示録に書かれてますが、17章の8章に大きな都バビロンっていうのが出てきます。大陰部とも呼ばれていて、地上の王たちと姦淫を犯している、不信仰を犯している、陰部として出てきます。でそこに極度の富が集まっています。そしてそのバビロンが一日にして滅びます。その時に泣きわめいている人たちの姿が出てきます。地の王たち、18章の9節、彼女とみだらのことを行い贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると彼女のことをで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れても彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたという、まあ、これは地の商人たちもそうだし、あと船舶で働いている人たちも嘆き悲しむんですね。富が 自分のアイデンティティ一部になっていたので、富が過ぎ去ると自分も、まあ、過ぎ去るっていうか、もう哀れでならないわけなんです。でこれが世の愛です。しかしそういうものから害を受けませんよっていうのが、あの聖書のメッセージなんですね。この悔い改めるものは害を受けませんよ。イエス様言われました。悲しむものは幸いですと。どうしてですか？なんて書いてます？三条の説教で。その人は言ってくださいよ。慰められるからだと。で、ルカによる福音書は今笑ってるものは災いですって言ってですね。なぜか。いずれ悲しむことになるから。今罪に対して悲しみを覚えている人は後悔のない救いに至る悔い改めに導かれますが、笑っている人が災いなのが、その世の欲がこれからなくなっていって死に至る悲しみに陥るからなんですね。皆さん、どちらの悲しみを持っているか、このことをですね、この本当に見ていきましょう。まあ、簡単ですよね。自分の財産がなくなったら悲しむ、それはもちろんそうですよ。でももっと悲しまなきゃいけないのは、罪を犯している、神を見ていない、むしろお金があっても健康があっても慢心している、こっちの方が嘆かわしいわけなんです。笑っているものは悲しみなさい、喜んでいるものは悲しみなさいとね、ヤコブ書に書いてあります。へりくだりなさいと。へりくだるものを神様が引き上げてくださる恵みが与えられます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが私たちをいつも心を探ってくださる方であることを感謝いたします。そして清めてくださる方であることをありがとうございます。砕かれた魂を神様は蔑むことはなされない方です。いつも砕かれた魂が褒めたたえるとき、あなたは喜びに満たしてくださいます。喜びに完成で満たしてくださいます。主よ、いつまでも私たちを高慢の罪から遠ざけてくださいますようにお願いいたします。なぜならば、あなたの憐れみの中で初めてこのいつまでも変わることのない、害を受けることのない喜びがあるからです。あなたの常しえの喜びの中で私たちを守っていてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲歌います。